際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。王毅外交部長はフィンランドのストゥブ大統領と会談しました。旧日本軍の細菌戦犯罪行為を暴露した新刊ブラックボックス731が発表されました。ヨーロッパ自動車市場において中国ブランドが初めて日本勢を上回りました。以上がこの時間の主な項目です。はじめに。フィンランドのアレクサンデル・ストゥブ大統領は5日、トゥルクで中国の王毅外交部長と会談しました。ストゥブ大統領は、中国は現在の世界に貴重な安定性を注いだ。フィンランドは中国とのハイレベル交流を強め、グリーン経済や人工知能などの新興分野の協力を拡大し、多国間協力を深め、手を携えて世界的な課題に対応することを期待していると述べました。王外交部長は、中国は質の高い発展で中国式現代化を全面的に推進している。現在の国際情勢は混乱が交錯しており、中国はフィンランド側と協力を強化し、チャンスを分かち合い、共に課題に立ち向かいたいと述べました。中国の全民族による抗日戦争勃発から89周年を迎えるのを前に、旧日本軍の細菌戦犯罪行為を暴露した新刊ブラックボックス731が中国黒竜江省ハルビン市の旧日本軍第731部隊在庄陳列館で発表されました。この本は旧日本軍第731部隊の犯罪行為と戦争が残した問題を深く明らかにするもので、その中の一部の独占暴露内容と珍しい資料の写真は初公開となります。陳列館の金正民館長が執筆したこの本は、機密解除された公文書に基づき、真相を再現しました。著者の30年余りにわたる国をまたいだ証拠収集と陳列館建造の実践を結びつけ、関連証拠を再構築し、戦犯と犯罪行為を特定しました。さらに、遺族訴訟や化学兵器被害者などの残された問題に焦点を当て、国内外の研究者による共に真相を探し、平和を守る歩みを記録しました。次に、中国各地では夏休みを迎えています。業界研究機関の予測によりますと、中国の産業観光の年平均成長率は 18% に達し、2029年には市場規模がおよそ7兆1300億円を上回る見通しです。中国東部の山東省海陽市にある東方宇宙港では、ロケット打ち上げ見学が20万人余りの観光客を引きつけ、中国製造の魅力を間近で体感しています。一方、北京市内の工場遺跡である北京首鋼パークでは、昔の航路が VR 映像やデジタル技術により、没入型の SF ランドに変貌し、来場者は VR メガネを装着するだけで、SF 映画インターステラーのような体験を楽しむことができます。世界では現在、産業観光による観光収入は、観光業全体の 10% から 15% を占めている一方で、中国では 5% に満たないため、今後の発展余地は極めて大きいです。中国国家航天局は6日、小惑星間サンプルリターン任務を担う探査機、天文2号が、およそ400日間、約10億キロに及ぶ飛行を経て、このほど小惑星 2016H03 とのランデブーに成功し、小惑星からおよそ20キロの地点に到達し、科学探査を開始したと発表しました。小惑星への接近過程では、探査機が小惑星の画像データを取得しました。また、担当チームは接近中に得られた光学広報データを活用し、 小惑星の天体歴を更新しました。これにより、これまで地上観測のみに基づいていた小惑星の位置誤差は、数百キロ規模から数キロ規模へ大幅に縮小されたとのことです。今後は、より詳細な科学探査を段階的に進め、小惑星の地形や物質の組成、内部構造などのデータを取得し、サンプル採取に向けた準備を進めます。お聞きの放送は中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、ACEA 欧州自動車工業会がこのほど発表した2026年5月の統計によりますと、EU 欧州連合27カ国、イギリス、EFTA 欧州自由貿易連合を合わせた主要31カ国における中国製乗用車の月間新車登録台数が初めて日本車メーカーを上回ったとのことです。協議の EU27 カ国市場でも、EU、イギリス、EFTA の合わせて31カ国でも、中国の主力自動車メーカー5社の5月の新車登録台数は、いずれも前の年の同じ時期と比べて 60% 以上の伸びを示し、いずれの市場でも中国車メーカーの販売台数が日本車メーカーを上回りました。市場シェアを見ますと、5月のヨーロッパ31カ国における中国車メーカーのシェアはおよそ 12.01%、日本は 11.32% となり、中国が 0.69 ポイント上回りました。日本車メーカーの販売台数は全体として伸び悩む一方で、マツダ、スズキ、ホンダの3社は小幅ながらプラス成長となり、トップブランドのトヨタはほぼ横ばい、日産、三菱は顕著な減少を示しました。次に、ロシアは世界第3位の石油生産国です。しかし、ここ数週間、ウクライナによるロシアのエネルギーインフラへの攻撃が激化したことに伴い、ガソリンとディーゼル車の供給が逼迫し、多くの地域で販売制限措置が実施されています。一部の地域では、ガソリン小売価格がすでにヨーロッパで最も高い水準に達しており、ロシア国民が中国製 EV 電気自動車を買い求める動きが広がっています。モスクワで中国ブランド車を専門に販売する EN カーズの責任者は、同社での EV の販売台数は数週間前には月間販売台数がわずか 2,3 台だったものの、現在では毎日 2,3 台販売していると述べています。燃料事情が悪化するにつれ、EV への需要は倍増しており、低価格帯から高級モデルに至るまで消費者の関心が高まっているとのことです。おしまいのニュースです。ベネズエラで発生した大地震を受け、中国の第一陣緊急人道支援物資が5日、北京首都国際空港からベネズエラの首都カスカラへ向け出発しました。第一陣支援物資の重量は80トンで、主に20台の発電機、8台の浄水車、200台の消毒装置、1700点余りのテントと、およそ6700枚の毛布などが含まれています。その他の救援物資も順次発送される予定です。ベネズエラで発生した大地震は、甚大な人的被害や財産の損失をもたらしています。中国政府はいち早くベネズエラに緊急人道支援として現金を提供しました。その後、追加支援としておよそ24億円相当の緊急人道支援物資の提供を決定しました。以上、この時間のニュース、張伊寛がお伝えしました。